岡市中央区大名にありますコミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のゲストは健康トレーニングと体メンテナンスのスタジオリアルスタイル代表の佐藤正弘さんです。あ、失礼いたしました。リアスタイルですね。失礼しました。リアスタイル代表の佐藤正弘さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
さあ佐藤さん、ということで、こちらは、代表のスタジオをお持ちのトレーナーさんでいらっしゃるということですね。
はい、あけぼのの方に。
あ、あけぼのにあるということ
で。あけぼのですね。
なるほどですね、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日私実はですね、佐藤さんとエレベーターで一瞬すれ違ったんですけれども。
あ、わかりましたよ。
わかりました。
わかりました
もう今ユーストリームご覧になっている方はわかると思いますけども、健康的なね、小麦色の肌でいらっしゃって、もうどっかのアパレルのオーナーかなと思ったんですけどね。
いや
すごくおしゃれな感じで。
おしゃれですよね。
なんかやっぱりあれですか、はい、結構夜の遊びとかも結構されてらっしゃるんですか。
今ですか。昔はですね、ただ現にアパレルでもずっと働いてた、ね、
あ、そうなんですか。
ここはでも洋服売ってました昔。
あ、そうなんですね。
それは知らなかった。
まあ、メーカーにもその後働いて。
ああ、なるほど。なんか DJ とかもしそうな雰囲気で、
まあ、ちょっと目指したことはあったんですけど。
そうなんですか、
はい、なかなかですね。
いろいろやってらっしゃるんですね。ちょっとそんな佐藤さんのプロフィールをご紹介しましょう。
はい、
幼少ガリガリから、30代肥満を体験、
はい、
18歳から現在ムチ打ちぎっくり腰ヘルニア四十肩を経験結構来ております。学生の頃スポーツは陸上、水泳、テニス、そして極真空手、少林寺をしていたということですね。そして小学校時代水泳、平泳ぎで市内で一番となりましたと。高校から26歳、部活や習い事と並行して野球、サッカーチームを作り大会などに出場。かなりスポーツ、真剣にといいますか、
そうですね、
多くの、ね、種目をされていらっしゃったんですね。
はい、まあ高校になったら部活っていうの入ってなかったんですけど、
はい、
まあ習い事プラスちょっと野球チームと、まあサッカーチーム作ってちょこちょこ出てみようかなっていう感じですね。熊本にちょっといろいろ早起き野球とかあったり、まあちっちゃなサッカーの大会とかあったんで、まあそういうのに出るためだけのただのチーム、その後の打ち上げが楽しみな。
なるほど。
もうそれだけですね。
野球、サッカーってね、全然違うスポーツなんですけど、
同じメンバーでやってました。だから強くはないんですよ。もう本当に遊び程度ですね。
はい、それは楽しいんでしょうね。
楽しいです、楽しいです。その後が楽しいんで。
その後、
はい、
なるほどですね。はい、まあそうやって部活動じゃなくても先生、こうやって若い頃というか、筋肉と体が発達するときにいろいろなスポーツをやるのはいいことだと。いうことを森部先生もおっしゃってたと思うんですけれども、
そうですね。
ね、はい、もう一つの種目じゃなくてバランスよく鍛えているのはいいのかなと。
そうですね。
そして水泳もね、なさっていらっしゃって、はい、そして極真少林寺、格闘技もと。
そうですね。格闘技はちょっと興味がずっとあったんで、まあ、少林寺から入ったんですよ、やっぱり。まあ、いろいろブルース・リー、ジャッキー・チェーンとかの流れからですね。
あら、この辺は森部先生と同じじゃないですか。
かぶりますね。
かぶりますね。
で、その後が、はい、隣がですね、極真空手がやってて、それを見た時にもうものすごく見せられてですね、
は
あ、はい、それでもう少林寺を辞めてすぐ極真に。
そうなんですか。
はい、
少林寺と極真空手のその大きな違い、まあもちろんはなんとなくイメージはできるんですけど、はい、どこに見せられたんですか。
もうなんていうんですか、まず掛け声がすごかったんですよ、
極真の。
もうせいやせいやっていう掛け声ですね。それとまあちょっと細かく縦拳と横拳の違い
説明をお願いいたします。
縦拳は、まあもう要は予備運動がなくてもすぐ打てるような、
はい、
まあ、ちょっとひねりを加わるようなパンチなんですけど、はい、これがまだその当時はですね、はい、自分の中で弱いパンチと思っちゃったんですよ、
ほう、縦拳が、
はい、でやっぱこうボクシングみたいにこう、横にするのがものすごく強いパンチが打てるんで、
はいはいはい、
やっぱもうこれはもう空手、まあ、極真空手とかですね、はい、そっちの方ではないかなと自分の中でも、
ほう、
はい、
少林寺の方は横拳、縦拳、
縦拳、
ああそうなんですね、
はい、
少林寺は横拳、
ほう、後にそれも非常に、
はい、違ってたと。
いやいや、はい、もう勉強になることがいっぱい。当時はまだ高校1年生ぐらいの若そうだったんで、
なるほどですね。
ですね、はい、
その頃からそういうスポーツの世界でプロになろうみたいな思いはあったんですか。
あ、その頃はなかったです。
なかったんですね、
はい、もうただ純粋に習いたいなっていうぐらいの、ね、感じでしたね。
なるほど、はい、今先ほどですね、アパレルでもお勤めになっていたことがあるということだったんですけども、はい、ちょっと このプロフィールですね、続きをご紹介したいと思うんですけれども、はい、27歳から30歳半ば、はい、全く運動をしなくなり、太りたくても太らなかった体が肥満体に、
はい、
ちょうど社会人になってからですね。
そうですね。
この時は何のお仕事なさってたんですか。
いや、もう普通にもうずっとアパレルです。ただ販売が営業になったっていうだけですね。ははははで、その時がやっぱりですね、もうブクブクブクブクガリガリだったんですよ。でもどんなに食べても太んなかったのが、はい、急に太り出して、最初喜んでたんですけど、はい、とうとうですね、痩せてる時は、はい、洋服が好き嫌いで買ってたのが、ね、似合う似合わないっていうのを鏡の前で
判断基準が変わってきて
しまった。変わったんですよ。
なるほど。
それでですね、はい、
ちょっとこの時に、はい、30代半ば、肥満体、そして体力の低下、繰り返されるぎっくり腰、ヘルニアから来る腰痛、
はい、
こういったことを体験し、今おっしゃったような、
はい、
まあ、体型をですね気にして服を選ぶということもあったんでしょうか。ダイエットを決行、ね、
はい、
自重でのトレーニングと食事療法で 10kg ダイエットに成功、
はい、
さらにその先肉体改造したくなりトレーニングジムに入会。この時にインストラクターの体型や知識に疑問を抱く。どういう
ですね、まずやっぱお腹が出ているインストラクターさんもいらっしゃって
たまにいますよね。
たまにいます、
ね、
いや、はい、結構いますよ。
結構います。
そうですか。ちなみにその体型に疑問を抱くというのは、そのお腹が出てるのにおかしいだろうと思ったのと、
思いました、
で知識に疑問を抱いたってどういうことですか。
もう本当に なんていうんですかね、
はい、
今本当まさに森部先生の話した通りなんですけど、体型とその体の柔さとか、そういう風なのに合わせて教えてくれないんで、もうみんな同じことしか言わないんですよ、どのトレーナーに聞いても。そういうのがですね、例えば自分とかも本当こんな回らないんですけど、
はい、体が硬い、まあ、
はい、硬い、もうそれなのにみんなと同じことをさせたりとかですね。
はい、
もうそういうのは思いましたね。
なんか違うんじゃないかと疑問を抱いたと、
はい、
でその頃知り合い数人にダイエットの指導をし、
はい、
半年で 18kg のダイエットに成功、
はい、
知り合い数人ダイエットを指導し 18kg ダイエットに成功というのは、要は佐藤さんじゃなくて、はい、その教えた方が成功した
んです。そうです、そうです。自分はこっちに書いてるのは 10kg は成功したんです
けど、
はい、教えた方はもう本当に言った通りに本当にやっていただいて、それで18キロ。
この時特にインストラクターでもダイエット
全然
鑑定士でもない、
はい、
鑑定士とかない
ですね。今度も独立して別の仕事やってたんで。
あ、この時はアパレルからまた離れて、は
い、ですね、害虫駆除作業、
ほう、
飲食店のゴキブリ駆除
を、ほうほう、
はい、やっておりました。
それをしながら、まあ、で、はい、お友達にダイエットの指導をちょっとやってみたと。
はい、
その時どういうメソッドでされたんですか。18キロって結構な数字じゃん。
いや、これはすごいですよ、
はい、まずですね、9時から9時、
はい、
水以外は取らないって。21時から9時ですね。
は、
はい、
夜から朝までは水以外取っちゃダメよ、
はい
はい、で
次が8時から8時にしたんです、
はい、
20時から8時、
はい、
で19時から7時、
ほうほう、
はい、それだけでもう
特にトレーニングなし で,
なしで
食事だけで、
はい、
はあ、その前まではある程度食べても良いと。
あ、そうです。もうめちゃくちゃ食べていい。
あ、めちゃくちゃ。
ただ、9時ってあるじゃないですか。はい、8時59分まで来て、9時になったらピタッとやめてくださいみたいな。その辺は徹底してくださいっていう。はい、
どうですか、森部先生、この方法は。
いやいや、面白いと思いますね。
面白い。うん、なるほど。どうなんですか、人間ってその僕の頭の中では摂取エネルギーっていうのがあって、まあ、それがやっぱり増えれば、いくらこう早い時間に食べ終わっても、残るんじゃないかとか思うんですけど、やっぱり全然違うもんですか。そのどの時間帯でやめるかによっても全然違うと。
そうですね。
そうなんですね、
はい、どの時間にね、うん、やめるかっていうか、まあ、とにかくその体のもともと持ってるリズムっていうのがありますから、うん、
はいはい、
普通はですね、夜はもう内臓も休むわけですよ、
うん、
寝る時間帯で、でもギリギリまで食べて、はい、その後すぐ寝たら胃腸も休むのに物は中に入ってるわけじゃないですか、
はい、
だから内臓に負担がかかってるだけですよね。
あ、そうですよね。
なるほど。そうすると食べてその自分のこうエネルギーに変えたいのに、うん、疲れるために食べてるような状態になるわけです。
なるほど。お休みしたいのに内臓が動いて体力を消耗してしまうと。
そうそう、いや、内臓が動かなくなっちゃうからです
よ、はあはあ、
寝てる時に、
ええ、
でも物は入ってるから、ええ、まあ、非常に悪いわけです。
悪いんですね、はい。なるほど。でもこの18キログラムダイエットが、まあ、そのお食事の両方といいますか、両方といったら間違いですけどね。
トレーニングをちょこちょこ教えてたんですけど、
あ、そうなんです
ね、メインにはこっちを徹底的にしていただいた感じですね、
なるほど、
はい、
そして若い時から体ができているインストラクターばかりで、30から40代 体作りを始めたインストラクターや、怪我や病気を背負って体作りを成功しているインストラクターがいないことで説得力がないと思い始めると、
はい、
これは要は先ほどのジムに行ってということですね。
もうジムのところの話になるんですが、やっぱり20代の方、はい、まあ、それでもこんな方がいらっしゃって
たまに、
ただ本当のガリガリの方だけって筋力 も、もうベンチプレスも多分自分より上げれる方が当時がですね、一人しかいなかったんですよ。
ほうほうほう、
はい、それで、まあ、ちょっと思ってまして、で逆に言えばですね、自分30過ぎてからあのガリガリから僕その大きく太った体型が気になったからですね、はいはいはい、なのでできればのその辺から痩せて体が出来上がった方に習いたいっていうことを思って結構打診したんですけど、いらっしゃらないんです
よ。いないと、
はい、
みんな取り戻せてないと。どちらかというと、
そうですね、もうまず20代の方しかいらっしゃらなくて。
なるほどなるほど。
でも元からスポーツやられてて、はい、その体型を維持されてるっていう方たちが多かったので、もうできればそういう方に習ってコツを知りたいっていう話をしたんですが、やっぱいらっしゃらない感じでしたね。
そこで、
はい、そこで、
そこで、
はい、
なんだったら私がそういうインストラクターになればいいんだと、
はい、
思い、スポーツインストラクター養成学校の NCCA に入ると、
はい、
ここで森部先生との接点が生まれるわけですね。
そうですね。
ということですね、はい、あのこれまでスポーツビジネスとかそういうスポーツの仕事をされてきてない方が NCCA に入っていらっしゃってスポーツビジネスを始めるというパターンって森部先生結構多いんですか？
増えてきてますね。
増えてきてる、
はい、
なかなかこうその前 の、 あの経験がないと難しいイメージが僕はあるんですけど、実際そんなことはないんですか？
いや、そんなことないですよ。
なるほど、う
ん、例えば、全然経験がないのに、はい、オリンピック選手を育てるとかね、
うんうん、それはちょっと、うん、
それちょっとやっぱり
もう難しいと、
全く見当違いの話なんですけど、はいはいはい、健康づくりとか、うん、まあ基本的には体力作りとかですね、体型の改善とか、はい、いうことに関してはこれはもういくつになっても全く問題なくできることなので、
うん、
ちゃんと継続実践ができる人が教えた方がいいんですけれども、はい、まあ、佐藤さんがおっしゃったように、はい、あのただ若くてなんかスポーツやってて、はい、まあ、今の状態っていう人が全然知識がなくてやってるっていうのはまあ現状で、うん、まあ、彼らも全然バックボーンもないわけですね、
はいはい
はい、だからそういう状態でも説得力もないし、
うん、
なかなかやっぱりあの世代の違う方に指導するのは難しいんじゃないかなと思いますね。
なるほどですね、はい、そんな中佐藤さんが入ってこられて、
うん、
森部先生ときっと話したと思うんですけども、はい、どっかでインストラクターしてたのみたいな会話の時に、いやまだしたことないですっていうお話になるわけですよね。
まあ、そうですね、最初はですね、
友達にちょっとダイエットの指導とかはしましたけどもみたいなところで、
いや、この18キロ成功したとかいうプロフィールは僕今日初めて。
あ、そうなんですね、はい、その時なんか多分こういうことをしたいんですというようなお話をされたと思うんですけど、
はい、
もうこの NCC に入られた時はそれで、今言ったような、はい、30代40代で体を絞った、はい、体験したインストラクターがいない、はい、自分がそうなると、
はい、
もう開業するということを決めて、
はい、もう間違いなく決めてましたね。
お
なので、まあ、ちょっと天狗っぽくなるんですけど、入った中で俺みたいな志はいないってぐらい思ってました。
なるほど、
俺の勢いで入ってました。
そうなんですね、はい、じゃあもうスポーツビジネスでちょっとやっていくぞっていうすごい強い意志で、
もう意志です。もうこれやっぱ成功したのがやっぱり自分でも自信につながって。
なるほど、はい、ご友人のダイエットの。
そうです、そうです。
なるほどですね、はい、そして入ってきて、
はい、
ただいきなりこの食事療法云々ではなく筋トレしろって言われるわけですよね、は
い、もう筋トレ以外にいろいろ、筋トレももちろんもうずっと自分もやってて。
ああなるほど、
はい、もうその他にももういっぱいですね、体幹トレーニングに施術とかですね、ほうほうほう、メンテナンス必要性とかですね、結構、はい、プラスアルファで覚えて。
なるほど、
メンテナンスはされるものって思ってたんですけど、
ええ、
はい、それはするものに考え方も、
ちょっとその辺を少しあの詳しくエピソード聞きたいんですけれども、
はい、
まあ、体の鍛え方はですねちょっとあの、はい、知っていたといいますか、筋トレはですね、はい、やっていたということなんですけども、そういうあのメンテナンスの必要性というのはどういうところで感じたんですか？
もうすでにさっきのトークでも森部先生言われてたように、うん、
はい、
やっぱり例えばですね、もう使ってない部位とかになると、もうほぐしてあげてですね、うんうん、そこ使い軌道を緩めてあげて使えるようにしたりとか、
うん、
まあ、あとは筋肉トレーニング後のですね、
はい、
まあ、あの張ってる筋肉の緩めたりとかですね、
うんうん、
ただもう次につながる筋トレの緩和にもなっていくので、
はい、なるほどですね。
メンテナンス、
まあ、大事。
今自分のところの、
はい、
会員さんたちも、
はい、
まあ、ちょっとあのメンテナンスも入れてるんですけど、はい、パーソナルトレーニングにやっぱりほぼメンテナンス、もう 100% に近いぐらいですね。
皆さんオーダーがある？
オーダーはあります。
なるほど、はい、全然違うからということですね。
でも違いますね、はい。
どういうふうに変わってくるものなんですかね、そのメンテナンスというのは。まあ、要はトレーニング後のマッサージというふうな捉え方でよろしいんですかね。
そうですね、はい、一般の方にもそれで十分だと思います。ただそのトレーニングすると強くなるために負荷をかけるわけなんですけど、はい、当然仕事をしているわけですから、うんうんうん、その筋トレという仕事をですね、うん、まあ、疲れて最初よりもちょっとこう硬くなったり短くなったりするんですね、うん、縮こまっている状態になって
短くなる。
そうだからそれをまあ元に戻す、うんうん、リセットしてあげるために、まあ、通常はストレッチとかをやってあげるんですけど、はい、それでもそのずっと繰り返しているとですね、はい、その疲労が回復するタイミングが追いつかなくなってきたりすることもあるんです、はい、でそうするとやってるのに、うん、結果的にこう疲れが溜まったところはそのままになってると、うん、それは痛みになったりとかしてくるので、はい、やっぱりある程度定期的にメンテナンスをしてあげた方がいいわけです。車の車検なんかと同じですね、うん、ずっと使ってるとだんだんおかしくなってくるじゃないですか、はいはいはいはい、体もそうなんですよ。ただ自覚症状があるかないかっていうところで言うと、はい、そんなにひどくない時には自覚がないんですね、はいはいはい、だけどやっぱプロが体を触るとあそこ痛いみたいな感じで気がつく。でそれは潜在的に進んでいるわけです。でこれをほったらかしにしてるとある日突然うーとかいう感じになってできなくなるんですよ、でできなくなったらまた落ちるじゃないですか、でもったいないですよね、だからそうなる前に手を打とうと。
なるほど、はい、
それも含めてのトータルコンディショニングなわけです。
トータルです
なるほど、はい、それで、佐藤さんもそこでコンディショニングといいますか、はい、メンテナンスの必要性を感じて、はい、メンテナンスの資格も取得されたと。
はい、もう NCCA ですね。
ああ、それまた別のプログラムがあるわけなんですか。
そうですね、それよりのプログラム。
あ、なるほどですね、はい、そしてその後ゲットガスガ店の、インストラクターとして経験を積み、フリーでパーソナルトレーナーの経験を経て、はい、健康トレーニングと体メンテナンスのスタジオリアスタイル、こちらを沢楽あけぼのにオープンということでございます。
はい、
今何年ぐらいになるんですか。
もう3年目に突入してます。
3年目ですか。
7月で3周年ですね。
ああ、なるほど。
あと2ヶ月ちょっとですね、
はい、先ほどですねこの、スタジオの外のですね、はい、待合室のところでも先生と熱いコンディショニングトークといいますか、
はいはい、
盛り上がっておりましたけれども、はい、最近は何かまた新しいメソッドとか何か森部先生のメソッドに加えてとか何かいろいろ試みてらっしゃるんですか。
やっぱ足裏ですね。
足裏、
はい、
これどういうことですか。足裏が今熱いというのは。
もうやっぱ足の使い方だけで体のもう整うんですよね。例えば猫背とかもですね、
は
い、足の使い方、多分靴が今機能が良くなって、うん、足の指を使う。